ございます。主イエスキリストの皆を呼びます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってイエス様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りを感謝します。修法のですね、本の写真にありますけれども、先週は郡山市のですね、児童養護施設建設の候補地の視察にですね、パウラ・ドート牧師と、この、カラシダネの会のですね、田中さんですか、娘さんが行かれて、あと何人かですね、撮影班も行かれたということです。で、具体的に土地のですね、取得に向かって動きが進んでいます。で、今回こう明確に示されたか決まったかよくわからないんですけど、その結果がまだ書いてなかったんですけども、おそらく決まったんではないかと思いますけど、さらにこう土地が取得されて、この建物が建っていくようになっていくと思いますので、ぜひですね、神様に期待して行っていただきたいというふうに思います。これは猪苗代湖の写真なんですね。なんかこの辺りだけ放射能が低いということですので、多分この、放射能が低いところとかですね、そういうところに神様が導いてくださるんじゃないかというふうに思います。久しぶりですね。そうですね、児童養護施設のためにもぜひ続いておいてください。それから、あと社会情勢はすごく厳しくなってきているので、純粋に津波や地震でその親を失ったという人、子どもたちだけでなく、経済的にですね、もうちょっとこう育てられないとか、そういう家庭もできて出てくることを考えられます。で、その子たちのためにもですね、児童養護施設というのをですね、今、早急に建てるということを神様が導いておられますので、さらにお祈りください。今日からですね、アメリカチームが使われます。去年2011年のですね、5月からだというので、もう本当に1年ぐらいですかね、すごく長い期間、まあ、アメリカにですね、感謝の賛美リバイバルキャンプって、その春のキャンプは行ってたんですけども、いわゆるこの、ロス、デンバーとかニューヨークとか、その各教会もあるですね、宣教チームというのは行ってなかったんですね。で、それはパウロ牧師 のビザの関係だと思うんですけども、で、今回これから開かれてですね、また行かれることになりました。ちょっとお読みしたいと思います。このアメリカチームは海外選挙第2章に入って最初の直接選挙チームです。去年感謝の賛美リバイバルキャンプは行きましたが、直接選挙としてはこれが第1回目のチームとなります。新しいアメリカにおける次の段階の働きが始まります。それは重要ですし、霊の根気も強いためお祈りくださいというですね。ファール牧師とか、長崎内牧師と、あとマスカーさんですね、兄弟が行かれます。3名で行かれますけども、ロサンゼルス、それからデンバー、それからシカゴ、ニューヨークとですね、回っていかれます。ぜひお祈りください。それからフォーエバー21の社長さんともですね、お会いするということで、ミーティングの時もですね、用意されています。御心の関係とか協力関係がですね、与えられていくようにお祈りしていっていただきたいと思います。7日から12日はですね、一言の中でお祈りしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、特別な守りを与えてくださり、霊的なアタックから守ってくださり、御霊の血が与えられ、またこの心の働きをなしの信仰の告白を続けてなしていくことができるようにどうぞ導いてください。またこの各教会におけるこの神様の計画が本当になされていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。このチームを守ってくださり、必要な技をこの各教会なし、また導いてくださることをお願いします。フォーエバー21の社長さんとのこの関わりに関しても、神様の計画がなされていきますようにどうぞ導いてください。雪とか寒さがアメリカもあると思いますけども、特に神様、ニューヨークとかシカゴとか、こう東の海岸の方を特別に守ってください。移動が完全に守られていきますようにどうぞ導いてください。人々の健康を支えてくださり、今回も神様の計画が進められていきますようにお願いいたします。特別な守りを与え導いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 続いてですね、ぜひ読んでください。また断食連載のですね、表が置いてありますけども、導かれた人は方はですね、断食連載に加わってまた取り出していっていただければと思います。今日あと月刊誌1月も出てますのでお読みください。多分今日はですね、2月号が発売する、まだかな、来週かな、来週ですかね、発売になると思いますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それから見越し新聞が出ています。で、ノロウイルスのこととかですね、ギリシャの経済危機のこととかが載っていますけども、あ と、癒しの集会がですね、今新井先生によって持たれているんですが、馬橋教会のですね、具体的にそのいろんな癒しがこう起こっているということですね、書かれています。あとクリスマス時期のですね、心ゴスペルというコンサートの証が載っていますけども、ぜひご覧ください。それから、関節リウマチの癒しとかですね、いろんな癒しの証が載っています。それからちょっと最近の傾向としてですね、何かこう同性婚がですね、すごく広がっているということで、こうずっと先週からでしょうか、ずっと特集でなんかこう書いてあるんですけども、ヨーロッパを中心にいろんな国でその、進んでいて、こう、まあ、いわゆる聖書の教えとか神様が、言っておられることとこう 逆行する形がですね、こう進んできていて、いろんな面で霊的な面でもちろんこう悪いということがありますし、これからクリスチャンの迫害ということに関してもつながっていくですね、動きではないかということですね、思います。ですからそういうこともちょっと注意しつつ見ていきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、あとですね、12月に大牟田でこのコンサートを行ったんですけども、その時にその施設の施設長さんももちろんいたんですけど、それをさらにこういろんなこうそこをカバーしているその上の方が来ておられたんですが、その方が聞いておられてですね、で後からその、このこれから全てのイベントに来ていただきなさいっていうふうにですね言われたそうなんですね。なので一番偉い方がそう言われたっていうことなので、またオムタのですね、その施設に受けるコンサートがどんどん開かれていくんじゃないかなと思います。また私たちももしかしたら行く機会がですね与えられるかもしれないんですけど、ぜひお祈りください。またいろんな不思議なことがですね、神様をなしてくださって、賛美隊を通してですね、働きがこの進められています。あと1月12日今週ですね、唐津市の老人介護施設のケアハイツの2時でニューイヤーコンサートを2時から行います。ぜひ唐津、去年もニューイヤーコンサートだったんですけども、また唐津におけるこの賛美隊の働きというのが進んでいき、また例の壁の打ち破りということがなされていくと思いますので、ぜひお祈りください。それから、来週は長崎教会でゴスペルアワーというのをですね、各九州のいろんなチームが来てゴスペルアワーというのをしたり、聖火が持たれます。そのことを覚えていただきたいと思います。そしてそれから2月はですね、2月5日に殉教聖火が今年も持たれまして、西坂の丘でですね、今年もこれで2回目になりますけれども、持たれることになったんですね。これはすごく歴史的なことでですね、カトリックの方々のこの、使っている場所なんですけども、本当に、まあ、公園自体はですね、長崎市のものであると思うんですけども、本当にそういう場所でその2月5日に殉教聖火ができるようになったということは画期的なことだなというふうに思います。まあ、寒い時期なので1時間半とか短い時間を行うんですけども、導かれた方はぜひですね、加わっていっていただきたいというふうに思います。さっき殉教聖火とかスネルゴイキャンプとかですね、この村の導かれたところに 時にはこう行きなさいっていう予言があったんですね。でそこに行く時にこう神様の言葉が与えられるっていうことがですねこう語られていましたけども、確かにこのもちろん福岡にいてもですね、自宅にいても神様はどこにでも偏在しておられて共におられるんですけども、主が導かれたところに行くことを通してですね、語られることがあるので、ぜひですね、殉教者が導かれている方はまたいらしていただきたいと思います。夜もですね、正解がありまして、夜は平和会館でですね、行われます。なので夜の方が都合がいい方とかですね、そういう方があったらいらしていただきたいというふうに思います。でこの時にですね、パウロ氏はこう九州に来られるんですけども、不思議さんも来られて、奥様も来られて、そして福岡の政界は6日の午後ですね、2月6日水曜日ですね、の午後に、行う予定になっています。場所はまだ確定してないんですけども、市民センターになる予定っていうになっています。ぜひ場所がまた決まったらですね、お伝えしたいと思います。それから赤崎さんのお母さんがですね、ちょっとこう今体調を崩して今朝病院に連れて行かれたということですので、ちょっと一言お祈りしたいと思います。木本姉妹ちょっと骨にですね、肋骨にひびが入ってだいぶ良くなってこられたんですけど、まだすごい痛みがあるということですので、そのためにお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、感謝します。今ちょっと病院に行かれた赤崎姉妹を守ってくださり、お母様は特に癒しを与えてくださり、この肝臓を癒してくださることをお願いします。あらゆるこう、血液の数値を守ってくださり、神様どうぞ尿酸が出ることがないように守ってください。脳の働きを守り、また体を守ってくださることをお願いします。赤崎姉妹にも平安を与えてくださり、特別な守りを与えてください。主が本当に奇跡の御手を持って主がお母様を癒し、また強めていってくださることをお願いいたします。なので何度も何度も主を癒してくださいましたけれども、神様どうかお母さんの根本的な癒しをさらに与え導いてくださることをお願いいたします。また秋姉妹が骨に指が入ってますけれども、そのことも感謝します。どうぞ早い回復を与えてください。このあばら骨を完全に癒してくださることをお願いいたします。本当にこのことの益がこの気持ちまで表されていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主が豊かに働いてくださり、また、病の方々、また怪我している方々に特別な守りと癒しを与えていてくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。それではですね、御言葉の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の17章のところから見ていきたいというふうに思います。マタイの福音書の17章ですね、20節のところもう一度ですね、お読みいたします。3番の方は35ページになりますけども、マタイの福音書の17章の20節、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。ではですね、この御言葉のところからお話をしていきたいというふうに思います。有名なですね、イエス様のこのからし種の信仰というところをですね、こうまた見ていきたいと思うんですけども、このイエス様がですね、このからし種の信仰があればどんなことでもできると言われたこのことのですね、その背景といいますか、その起こったシチュエーションというんですか、それを見ていきたいと思うんですけど、マタイの17章のですね、最初からこう書かれているんですけども、ペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れてこう高い山に導かれていったんですね。これはヘルモン山と言われてますけれども、そこに行った時にこう見姿が変わったんですね。御衣は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったとあります。で、なんか世のさらし屋ではこうできないほど白くなったとか、なんか面白い表現の仕方がですね、書かれているところもありますけれども、イエス様がこう栄光の姿に変わられたんですね。そしてそのイエス様の十字架の最後について、モーセとエリアが現れてイエス様と話し合っていったんですけども、 でその時に光り輝く雲が現れて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいっていう声がしてきました。でそういうことがあったんですね。で変貌山っていうんですけども、イエス様の姿が変えられた場所ですね。今のそのゴラン高原とのその境で、今軍事的なですね、まあシリアでしょうか、そのポイントの場所に今なっていますところですね。日本の自衛隊がこの間引き上げるってことが決まったところですけどもですね。でそこでお話をされました。でそして、帰って山から降りてきたんですね。そして14節を見します。彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。山から降りてきたらですね、ちょっとこう問題が起こっていたんですね。それは、転換の症状を持った、これ悪霊だったんですけども、転換の症状があるその子供さんを持った、父親がこう弟子たちのところに治してもらいに来たんですけど、治らなかったということで、エサのところに連れてこられていたわけなんですね。でここではですね、その結局それ治らなかったので、エス様がこう治されていったわけなんですね。ちょっとそこを見したいと思います。17節からお見せします。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰の曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。弟子たちはよくこういうふうに言われるんですね。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょうとかですね。なんかこう、私もこういう聞くと耳が痛いんですけども、ですね、イエス様に従う弟子たちには結構怒られてることが多いんですね。そして18節、イエスがその子をお叱りになると、悪霊が彼から出ていき、その子はその時から治った。で、イエス様がその、こうお叱りになる、その子供を叱ったっていう、その子供に働いた悪霊をですね、叱った時に悪霊が出ていったんですね。そしてそれはこの先週も学びましたけど、その精神的な病もその、病気、精神の病がありますし、精神の病と霊が介在している場合がありますし、全く霊の場合もあるわけですね。でこの場合はおそらく全く悪霊による病だ、精神の病だったんですね。転換だったんですね。それでその時から治ったとありますから、瞬時にこう治っていってしまったんですね。でその時弟子たちはそっとイエスの元に来ていった。なぜ私たちにはこれを出せなかったのですか。で聖書は本当に面白いと思うんですけど、その時弟子たちはそっとイエスの元に来てって書いてありますけども、そっとイエスの元に行ってですね、どうして私たちには悪霊を追い出せなかったのでしょうかっていうですね、聞いたっていうことなんですね。でその時にこの今日の20節のところから、あなた方の信仰は薄いからです、っていうふうにこう言われていったわけなんですね。でそういうこう流れがあるっていうことをですね、言っておいていただきたいと思います。一箇所ちょっと開きたいと思うんですけど、マルコの福音書のですね、9章をちょっと開いてみていただきたいと思います。マルコの福音書の9章です。同じこう並行して書いてある並行箇所があるんですけども、マルコの福音書の9章の、14節ですね。3版のことは83ページになりますけども、83ページになりますけど、3番はですね、マルコの福音書の9章の14節からお見せします。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした、イエスは彼らに、あなた方弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を下押します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出して出すようお願いしたのですが、できませんでしたと言います。で、イエス様はその変貌した山から降りてきた時に、ここではですね、マルコの方では議論していたことが書かれています。弟子たちの方に帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがあって、そして立法学者と弟子たちが論じ合っていた、議論をしていたわけなんですね。ああでもないこうでもない。そして、すぐこうイエス様が何を弟子たちと議論しているのですかって言った時に、その 口を失う、その霊に疲れた息子さんがいるお父さんがですね、連れてきたけど弟子たちに癒せなかったっていうことをですね、で追い出せなかったっていうことをですね、こう言っているところなんですね。でここでですね、弟子たちはこの議論しちゃったんですね。ちょっと祈ったでしょうけど、すぐこう、これはあだ、この病気はあだこうだってこうなんか議論したいってしまったようなんですね。でもし そこでですね、どうしたらよかったのかと思うと、それはやっぱりこう祈ってればよかったと思うんですね。治らないんだったら1分祈って祈らない、治らないんだったらもう10分祈って10分祈って治らないんだったら、もっとただずっとこうこの子の癒しのために、霊の回復のためにこう彼らは祈ってればよかったと思うんですね。でもイエス様が来た時に彼らはこう議論をしていたわけなんですね。で弟子たちの失敗っていうところから見るときに、こう彼らはこう祈ることをやめてこう議論をしてしまったということなんですね。で私たちもそういう、こうなんて言いますか、こう、過ちっていうことにこう陥りやすいと思うんですけども、その原因は何だとかですね、いろんなことを考える、またこの、議論するということはいいことなんですけど、ただ、祈る必要があるってことなんですね。でその祈るときに解決し、祈るときにこう扉が開かれていくんですけれども、私たちはその先にこう議論してしまうということがあるわけなんですね。で弟子たちはこの時、もちろんこうその息子さんが治らなかったとしても、これを追い出せなかったとしても、それでも祈っていたらよかったと思うんですね。なので本当にこう、祈るっていうことはですね、まず重要な、この奇跡を見るときに、奇跡を見る始まりは祈りからであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、ここは癒しでもあるんですけども、そのことを覚えていただきたいと思います。ヨシャファテ王というですね、素晴らしい王様がいて、その第二大戦のところに書かれていますけども、彼は大軍が攻めてきた時に本当に主の前に出てこう祈ったわけですね。どうしたらいいかということを考える、考える余地もなかったんでしょうけども祈ったんですね。で私たちも祈るっていうことを、神様の前に出て祈る、神様の前にこう問題を持ち出すっていうことをですね、なしてまずいきたいというふうに思います。でちょっと戻りますけども、マタイの福音書の17章の方ですね、20節で、このとこ見て20節を読みします。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからしでないほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。信仰が薄いって言われてしまったんですね。で信仰が薄いって言われるとですね、こうがっくり生きてしまうっていうことはですね、人もいるんではないかと思うんですけども、弟子たちははっきりとイエス様から信仰が薄いからですと言われてしまいました。でだから信仰が薄かったんですね。で ただじゃあその信仰が濃ければよかったのかとかですね、そういうことか、かというと、そうではなくて、こうからしでないほどの信仰があったらっていうふうに言っています。で何度も皆さんにお話ですね、聞いておられると思うんですけど、からしでないってこんな小さいですね、このからしでないのしおりがありますけど、マスタードシードって書かれていますけど、ですね、なんて言いますか、こう本当になんていうか、小さい種の中で一番小さい種であるわけですね。でですから、その薄いのはダメだって言われたんですけど、でも枯らし種があればいいって言われたんですね。で枯らし種っていうのはだから最も小さいものなので、誰でも私たちの今この中にいる私たちの誰でも持っている信仰であるわけですね。で枯らし種の信仰があればいい。でその枯らし種の信仰っていうのは何かというと、この山にここからあそこに移れといえば移るのですと言っています。ですからこう山っていうのは動かないものであり不動のものですから、例えば私の前にある不可能と思える事柄とか動かない問題とかそういうものがあったとしても、その ここからあそこに移れと言えば移るって言ってるんですね。だから私たちはどんな小さな信仰であっても言えばって言ってるんですね。告白しなさい、言いなさいってことですね、口から出しなさいってことをですね言ってるわけですね。ですからあることに関して私たちはですね、この告白するっていうことがですね重要なことであるっていうことを覚えていただきたいと思います。で言葉っていうのはすごく霊的なものなんですね。 ですから神様がその光があれって言われたら光がこの世界にできたわけですね。でいろんなものを神様は言葉を通して作られました。ですから私たちは普段こう何気なくこう、まあ、日本人は日本語をしゃべってこう何気なくこう会話したりしてるわけなんですけど、でも言葉っていうのはすごく大切であるってことをですね覚えていただきたいと思います。で私たちがこう否定的なことを言ってしまうとまたそれがこう自分に返ってきてしまうんですね。で私は以前父にですねまあいろんな人がいるところですね、まあ、自分の謙遜の意味で言ったと思うんですけど、もうこいつはダメだみたいに言われたことがあったんですね。でそれは別にその私は本当にダメだと思ってるんじゃなくて、こう周りの人の手前ですね謙遜な意味で言ったんだと思うんですけど、でも私はその時に何かこう自分はダメなんだっていうふうにですねこう受け取ってしまったことがあったんですね。でそれとはすごく影響があったわけなんですけども、ですね、いろんなそういうことってあると思うんですね。先日その新井先生が癒しのですねセミナーのところで言っておられましたけども、例えば子供さんに何か買ってきてって言って何か買ってくるとですねそれじゃないって言ってですねこうやらせるんだけど自由にさせるんだけどなんか違うっていうふうにこう否定したりしてですね、そしてまたいつもあなたはそうだからっていうふうにですね、いう人がいるそうなんですけど、でもそうするといつもは自分はそういつもそういう人間なんだっていうふうにこうインプットされちゃうみたいなんですね。だからこう言葉っていうのはすごくこう子育てもそうですしこう全てのことにそうなんですけど大事であるということをですね覚えていただきたいと思います。で特にこう神様の言葉を語るっていうことがですね私たちにとって重要なことであるっていうことを覚えていきたいというふうに思います。で昆虫記を書いたファーブルのお母さんはですね本当にこうファーブルっていうのはすごく問題児だったみたいですけど、みんなからですねすごく先生からもすごく問題児として扱われていたわけですけど、でもいつもお母さんはあなたが世界を待ってるっていうんですね言ってたそうなんですね。で旧西軍の元になった方ですね、その創設者の方もその方のお母さんもいつもですね世界があなたの成長を待ってるっていつも言ってたそうなんですね、言い続けていたそうなんですね。で本当に言葉っていうのはすごく大事であって本当にその通りにですねこうなっていくわけなんですね。で特にこの神の言葉はその通りになるので私たちはその主から受けた言葉をですねこう話さないようにしていきたいと思います。でパロ氏はですね次男のベニヤミン君のですね癒しの時にそのカラシタの信仰を用いたっていうことをですね言っておられましたけども、最初こうその東京都の難病に指定された時に祈ったわけですね。そのこと自体を感謝して神様に言っても癒してくださいって祈った時に癒すっていう言葉がまずこう確認が与えられたんですね。そしてその癒すっていう言葉が与えられたのでそれを握ってこの子は癒されましたっていうふうにこう受けたと信じるこの告白をしていったんですね。ベニヤ君が癒されたっていうことをですねこう言っていったわけです。でそれをこう神様に示されて礼拝の終わりにいつも言ってたんですね。で私はその頃その長野にいてテープを聞いてたんですけど、この人の信仰はすごいなと思ったんですね。でいつもそういうふうに告白しておられたので、でも後から聞くとその告白した後ですねその講談を終える時にはいつもですね治らなかったらどうしようとかですねこんな告白をしてですね治らなかったらどうしようとかですねいつも恐れが来たそうです。でも祈るとですねまた私はそう語ったじゃないかっていうことを言われて、でまた毎週こう講談に上がって告白をしていったわけなんですね。で皆さんですね告白をするっていうのはすごくこう霊的なことなのでぶつかりがあるんですね。なのでこう、例えばその私の結婚は祝福されますとか告白した場合こう何かこう他の人はまた言ってなって見てるとかですね、なんか否定的なものがこう返ってくるんですね。そう相手が思ってなかったりですね周りの人がそう思ってなかったとしてもそういうものが返ってきたり、自分の中に恐れが来てしまったり不安が来てしまったり、逆にですねこうマイナスのものがこうぶつかりがあるんですね。でもそこでやめないで私たちはこう神様の言葉を語り続けていく必要があるんですね。 で、福岡教会はですね、男子だけで5000名の人がこう与えられています。で、その方々を通してこうリバイバルですね、爆発がこの地に起こっていくんですね。で、それを私たちはこう語っていく必要があるわけなんですね。で、さっき告白ってことを言いましたけども、その神様の言葉にこう想像するっていう面があるわけですね。で、今回バルクさんがお話してくださいましたけども、なので光があれって言われたら光ができたように、想像する力があるので、ある言葉に関してはどんどん言わないといけないってことですね。だから言うことを通してどんどん神様が働いていかれるので、こう告白していくっていうことをですね、成していっていただきたいというふうに思います。その力が神の、なぜなら神様の言葉に力があるからであるということですね。覚えていただきたいと思います。聖書に出てくるですね、唯一というか二人だけなんですけど、イエス様に信仰を褒められた人がいますけども、その一人の百人隊長ですね、自分のしもべが中風をやめてこう苦しんでいる時に、イエス様にですね、もうイエス様は自分の屋根の下にお入れする資格は私にありませんと言ってですね、でもお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言ったんですね。百人隊長は自分が権威を持っていましたけども、神様の権威があればその言葉はですね、自分が命じたら部下が必ず従うように、この神様の言葉には権威があって、必ずそれはですね、その誰もそれにこう逆らうことはできない、従わなくちゃいけないということを彼はこう信仰で受け取っていったんですね。なので言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言いました。そしたらイエス様は癒されよとかですね、中風を治れとか言わなかったんですね。あなたの信仰の通りになるように、あなたの信仰は立派ですって言われて、そしてあなたの信仰の通りになるようにって言われたんですね。だから癒されよとか中風を治れって一言も言ってないんですね。でもその言葉があれば癒されるという、その百人隊長の信仰だけで癒されたんですね。なので私たちが、その神様の言葉があれば大丈夫、神様の言葉があれば解決すると信じているだけで神様は働くことができるわけなんですね。だから私たちがいかにこう神様の言葉に信頼を置くのが重要かということをですね、その百人隊長のところからも見ることができます。ですから、その神様の言葉に信頼して、私がこう告白したらそれはなるっていうふうにですね、信じていただきたいと思うんですね。また特にこの特定の言葉を受けてない方であったとしても、受けていただきたいと思うんですね。自分の問題とか課題に関しては神様に聞いて言葉を受けるということをですね、必ず主がくださいますので、言葉を受けるということをしていただきたいと思います。でもそれがない場合でもですね、聖書に書いている言葉は約束は適用できますので、神様この問題を通して全てを益にしてくださるとかですね、神様に信頼する者は失望させられることがないと書いてありますから、私は失望さ、このことに関して失望させられませんとかですね、私たちは告白することができるわけですね。で、なので私たちはその聖書の言葉を適用してこう告白をしていくということをですね、徹底していきたいと思います。で、もう一つですね、からしたの信仰ということで、こうもう一回一つ見たいと思うんですけども、第二歴代史の20章の22節をお開きいたします。先週もお開きしたんですけども、第二歴代史の20章22節のところですね。去年与えられた御言葉で、今年もですね、この御言葉がこう継続して与えられているところなんですけども、もう一度お読みします。21節の括弧からお読みいたします。第二歴代史の20章の括弧からお読みします。21節、主に感謝しよう、その恵みは常しえまで。彼が喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたと。ここでヨサバテとイスラエルの民はこうもう絶体絶命だったんですね。大軍に攻められてきてですね、囲まれてしまって、でもその時にこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであると語られたんですね。でその時に、あ、神の戦いでもう私たちは勝ったっていう、彼らは確信したんですね。そして喜びの声、賛美の声をこう、 上げたんですね。で、上げ始めた時って書いてありますね。上げ始めた時、主は伏兵を設けてとあります。で、何も戦えないのに主は全滅させてしまったわけなんですね。で、声を上げる、さっきの告白するというのは言葉を出すということを言いましたけど、ここではその喜びの声、賛美の声を上げるということをですね、ここでしていったわけです。ですから、完全な信仰を用いてですね、例えばこう病気の人だったら私の子供は癒されますとか告白していくことをですね、そしてそれを進めるということが重要なんですけども、ただ感情がついていかなかったりするんですけど、感情を置いて意思でこう信仰を用いていったりするわけですけど、でもここでは感情もからし7で用いていくということなんですね。喜びの声、賛美の声をこう上げるということですね、なしていくということが重要なことであるということを覚えていきたいと思います。皆さんがですね、一番こう辛いこととか、それから大きな問題とかですね、動かないこととか、そういう一つ一つのこの困難と思えることをこう神様の前に出して、喜びの声、賛美の声をこうそこで上げていく、また言葉が与えられているとその言葉に立ってその喜びの声、賛美の声を神様に上げていくということをですね、なしていっていただきたいと思います。で、それはちょっとこうなんかこうバカみたいに見えるかもしれないんですけど、でもそれはすごい神の強力な力を表していくということをですね、覚えていただきたいと思います。これはただの作り話じゃなくて、本当に、何十万という敵をですね、主はこう滅ぼしてしまわれたわけなんですね。で、賛美の力っていうのはすごいっていうことをですね、からし手の信仰で、行うことはすごいっていうことを覚えていただきたいと思います。今回ですね、12月のコンサートである姉妹がですね、コンサートを した後にですね、お母さんに対する思いが変わったっていうことをですね、明かししておられました。今までこうちょっとお母さんとこう、お互いに愛し合ってるんですけど、うまくいかなかったですね、こうすれ違ってしまったり、受け入れることができなかったっていうのがあったそうなんですけど、こう賛美をしている中でこう自分の方がですね、変えられてしまったっていうことをですね、言っておられました。またあるところ、私たちが出てったそのところの施設の方なんですけど、お仕事さんとの問題があってですね、お仕事さんとの問題があって、そして苦しんでいてですね、そしてもう死んでもらいたいとも思っていたっていうんですね、そのような状況だったそうです。でもそこでコンサートを私たちがこうしたことを通して、一人一人愛されている存在なんだってことが分かったって言われてですね、そして本当にその方は変えられたんですね。で、気持ちがですね、心が本当に変えられてしまったんですね。で、賛美をするっていうことは本当にすごい実はこう力なんですね。神様の言葉を語るとか賛美をするってことは小さなことではないんですね。非常に大きな力をこう及ぼしていくものである、神様の力が解き放たれていくものであるってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちがこうからし手の信仰を用いてこう喜びの声、賛美の声を神様に向かって上げていくときに、神様はそこにですね、その問題に、そのこの壁に、その山にですね、神様のこの奇跡を成していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今年こう奇跡ってことがこう神様がこの群れに語ってくださっているんですけども、からし種の信仰をですね、用いていきましょう。これは誰にでもある信仰であって、最も小さなものなんですけど、こう用いるときに山も動かすっていうことですね。神様が山を動かしてくださるんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから感情においてもですね、困難なことがあったらそれをこう神様の前に出して喜びの声、賛美の声を言って、神様このことありがとうございます、このことが生きたのに、このことは解決することありがとうございますとか、このことがこうなることありがとうございますとか、示されていることをですね、言って、そしてこう受けたと信じるですね、勝った、受けたっていうことをですね、こう賛美を持って示していっていただきたいと思います。その時にその山が動き始めるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、去年ですね、児童養護施設のことで1年間リバイバルのことと児童養護施設のことは、その御心にかなう祈りが聞かれるので、もう受けたと信じる信仰をこう1年間こう群れ全体でこう ありがとうございます、児童養護施設が与えられたことを感謝しますってこう感謝していったわけですね。で具体的にそしてその中で今土地取得ということがもう開かれてきてですね、これから建設も始まってくると思うんですけども、やっぱりこうその悲しみの信仰を用いるってことがすごく重要なポイントであるってことを、うん、覚えていきたいというふうに思います。ちょっと戻りますけども、マタイの17章のところですね。弟子たちが最初からちょっとお話しすると、弟子たちはちょっと失敗してしまったんですけど、それは議論をしていたんですね。議論じゃなくて祈るっていうことですね。問題に関して私たちは祈るっていうことをまず成し始める必要があります。そしてまた、イエス様は不遂信仰はダメだって言われたんですね。で、イエス様だったら直してくださるんじゃないかなとか、直してくださるといいなとか、そういうことではなくて、からし種でもいいから、からし種でいいからそれを持ちなさいってことを言われたんですね。言いなさい、口で言いなさいってことですね。ここからそこに移れてば移るってことを言われました。なので私たちはこう告白していく必要があるんですね。そして神様の言葉をこう想像していくので、私たちは言えば言うほどこの神様をどんどん想像していってください。その通りにこう成就していってくださるということなんですね。なので私たちは告白し続けるということをですね、成していきたいと思います。でもその時にでもこう霊的なことなので、言葉っていうのはこうぶつかりがあるんですね。こう否定的なものが思いが来たり、そのいろんなぶつかりがあるんですけど、でもそれでやめないでこう告白を し続けるということをですね、受けたと信じるこの告白を成していくということを成していきましょう。また感情面においてもですね、喜びの声、賛美の声を上げるっていうことをですね、人々の生活の中で、また教会っていうんですけども、教会でそして人々の生活の中でこう行っていきましょう。で、人一人がその喜びの声、賛美の声を上げるときに、そこに神の技が起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今年人一人を通して神様奇跡を表し、そして教会に奇跡を表してくださるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして栄光を主に着せよと主は言われたので、素晴らしい栄光がですね、本当に表されてきます。でも神様に栄光を返すということですね、途端に。そしてさらにですね、このからし種の信仰を用いてですね、進んでいきたいというふうに思います。最後21節のところを見します。ただしこの種のものは祈りと断食に委ねなければ出ていきません。でこの悪霊に関するものに関しては祈りとそしてこう断食が必要であるということですね。イエス様はここで言っています。ですからからし種の信仰を用いるとともに、もう一つですね、こう霊的な事柄に関しては祈りと断食であるということをですね、語っているということを覚えていただきたいと思います。ですからあることに関してはこう断食をして祈る必要があるということなんですね。で皆さんの問題でも皆さんの問題でもですね、あることに関してこれはちょっと 霊が絡んでるんじゃないか、悪霊が絡んでる問題なんじゃないか、実際的な問題なんですけど、いろんな実際的な病気とか実際的な問題なんですけど、もしかしたらこれちょっと霊が絡んでいる病気じゃないのかっていうふうに思われた時に、神様に聞いてですね、そして導かれた時にはこう断食をしてですね、取り出したり断食をして祈っていっていただきたいと思いますね。それは主がそこに働かれるんですね。でまた皆さんがご自身のことじゃなくてですね、このその告白できない人もいます。その例えば病気であったり、そしてまた相手はその方がまだクリスチャンじゃなかったりとかですね、そのいわゆるこう告白っていうことができない方もいます。その場合皆さんがですね、お一人一人は代わりに告白していっていただきたいと思いますね。教会が代わりに告白するとか、私たちが代わりに告白していくんですね。でその時にその方にその技が起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をおたたえます。神様がこの新しい2013年の年をまた導いてくださっていることをありがとうございます。児童養護施設のことも動き始めていることをありがとうございます。さらに主が働きを進めていかれることを感謝します。私たちも、この喜びの声、賛美の声を上げ、また告白を成していけるようにどうぞ導いてください。言えばと主は言われました。どんな小さな信仰であっても、私たちがこの口に出して語っていくことができるように、それはこう 勇気がいったり、また、このなんかこうぶつかりがあったりしますが、そこでやめないで私たちが告白を成し続けることができるように、どうぞ助けに導いてください。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださり、完全な癒しを与えてくださることをお願いいたします。短くくれたの時を持ってですね、お祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、私たち一人一人愛してくださり、また魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、また健康であることを願っておられることをありがとうございます。私たちを癒し、また私たちが取り出している方をまた癒してください。聖霊様にご中の皆さんを表してくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆にて一人一人の病のイエスキリストの皆の力を断ち切る。イエスキリストにて一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。こう耳がですね、悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によってその方の、この耳をこの正常な状態に戻る。目の悪い方にします。白内障、緑内障、また最近目が、視力がすごく落ちている方々にします。イエスキリストの皆、その方々の視力、また白内障、緑内障、あらゆる目の症状をイエスキリストの皆によって見せる正常の状態に戻る。水晶体の働きをこの正常の状態に戻る。最近ちょっと喉がですね、ちょっと調子が悪くて、こうお願いします。イエスキリストの皆、その方の喉の働きをイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ある方はですね、こう賛美をするようにこう導かれています。こう一人だったとしても、そこでこう賛美をするときに主がそこに働いていかれると称せられます。それでこう賛美をあなたは成していきなさいと称せられます。天使様、感謝します。今私たち一人一人見てください。またアトピーや神様アレルギー症状を癒してください。またこう腰痛を癒してください。内臓の病を癒してください。がんの方はがんを癒してください。精神の方は精神を癒してくださいとお願いします。取り出した方々を完全にまた癒してください。お願いいたします。イエスキリストによってこの人一人働く病での町を縛る。また私が取り出している方々の精神精神の病、また病をイエスキリストの皆によって正常な状態に戻る。がんの悪霊、イエスキリストの皆によって断ち切る。感謝します。今仕事で働いてくださったことありがとうございます。歯の悪い方はですね、調子が悪れてくださいました。イエスキリストの皆によってその方の歯の症状を正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アーメン。お座りください。お願いします。